こんにちは、日本から雪村です。
こんにちは、同じく日本の福井県からムゾです。
お聞きの番組は移民の息抜きポッドキャスト版です。この番組は目下日本で息抜き中のカナダ移民雪村がムゾさんとおしゃべりをしてさらに息を抜く番組です。
息抜きしてる？
してます。でも寒いね。
それはよかった。カナダとは違った意味で寒いかな。
ですね。でも寒いけど晴れてるのですごくなんか気持ちがいい。あの日光に当たって暖かい時は、
うん、いいね。晴れてるの、うん、そっち。
今日はちょっと雨模様だけど、
うん、
晴れてる日多いです、うん、
あ、いいな。
福井は
こっちはね、いやもう雨よ、もう湿っぽいったらあやしないよ本当に。
ああそうですか。ああそうなんだ、うん、
天気予報を見ても雨晴れ晴れ、雨晴れって感じ。
そうか。
そう、日本地図見てもね、なんか全部晴れマークついてるのに、福井と石川とかなんか2つだけ傘マークついてたりするよ。
あら、毎年そんなに雨多いですか？
うん、結構ね、この時期になるともう朝どんなに晴れていても傘は絶対に持っていくっていう癖になってるね。
あ、そっか。
そう、
なんかバンクーバーも、もうなんか今すごい寒いみたいで10度以下。
うわ。
で、しとしと雨が続くんですよ。
ああ、それは気分的にやられるね。
うん。で、日照時間も短くなって。
ああ、それはやられていくね。あかんタイプ。
そうそう。だから、今、日本で、
うん。
私の住んでるとこは、結構晴れが11月多いんで、
うん。
うん、すごい気分が違う。
いいよね、うん、あと関東の方とかも太平洋側全体だと思うんだけど冬カラッとしてるでしょう。
ああそうですね、乾燥するって言いますもんね。
うん、カラッとしてるし、なんていうの、日が差してるっていうか、要するに晴れてるっていうことなんだけど、だからなんか完全にこれ人間性に出るよなとか思っちゃう時あるよ。
うん、天気影響しますね、うん、
気持ちいいもん。
そうそうそう。
うん。よかったね。そっちもでもじゃあ、枯れてるのよかったね。12月になるとまた雨降るの？
12月どうだったかな？そんな雨っていう記憶はないかな。
全体的にいいんだ。
のはずです。
じゃあ、こちらの暖かい天気、1年間ね、1年間だよね、1回だけね、冬は。
そうですね。
満喫してください。
ありがとうございます。
はい。
はい。さて、今日ですけど、
はい。
また前回収録以降、私が何をしたかを聞いてもらおうと思って、
はい。
で、今日3本立てです。
はい、1本目。
1本目は衆議院選挙の投票。
あ、はい。
10月の末に投票日ありましたね。
はい。はい、
で、私、日本で、その選挙の投票に行ったの10年以上ぶりで。で、日本は、新しく引っ越してきたところに住民票を入れて、3ヶ月後からの投票ができるんですよ。そこの、住んでるところの選挙区で。で、私、日本に7月帰ってきて、7月上旬に住民票入れたから、ちょうど10月末のは、投票できた。はい、間に合ったんです。
あ、はい。
で、
一票投じてきました。
一票投じてきました。で、バンクーバーでは、日本の投票日の前に、投票日が、実施されて、で、海外に3ヶ月以上住んでる人は、投票の事前、前に、現地の日本総領事館で在外選挙人登録っていうのをして、
はい、
で登録証をもらっとくんですよ。
あ、
で、投票の、あの時期が来たら、
うん、
日本総領事館に行って、
うん、
で、そこの総領事館の事務所の中に、うん、日本でも見かけるような投票所が設置してあって、
はい、
でそこでその登録書を見せて、
大変だね。
投票用紙と封筒をもらって、
うんうん、
で、仕切られたブースで記入して、うん、封筒に入れてスタッフに渡して、スタッフがさらに封筒に入れて、うん、あの日本のそれぞれの選挙区に送られるみたいなんですけど、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
ああ行ってる？そういうのって、
うん、行ってました。
あ、偉かったね、偉いね。なかなかできないっていうか、
そうです ね、
ね、向こうにいるとね、
うん、
なんどうしても国内っていうか日本国内のことに目が行きにくいっていうか、
うん、
難しいよね。それに対して行動しないといけないことは結構めんどくさい、手続きとかしないといけないし。
そうそうそう。
そっか、
うん、
あ、でもじゃあ国内での投票は今回、
はい、久しぶり
ね、
うん、
そうだね、
あ、
へ、いかがでしたか、はい、
いかがでしたか。今回その投票日はちょっと出かける用事があったんで、うん、その事前の、
はい、
やつに行って、
うんうん、はいはい、期日前投票、
そうですね、はい、
うん、
で、まあ貸し切り状態だったんですよ、あの、
はいはい、
そこはカナダで総領事館に貸し、うん、あの投票行った時も大体そんな感じなんで、
うん、
うんうん、あんまり違和感なく、
はい、なんかこう慣れた感じっていうか、
そう
です
ね、
へえ。
ちなみにあのカナダの選挙、
うん、
カナダの国民が行く選挙っていうのは、はい、あの大体火曜日、平日に投票日で、
あ、へ
ー、で近所の教会とか公民館、
うん、
あとはホテルの広間とか、
はい、
あとダンス教室のホールなどが投票所になってます、
はい、広ければどこでもいいって感じか、
そうですね、で、選挙期間中に街宣車とか見ないんですよ。
うん。
あの、例えばマイクを持って街頭演説とかも、ちょっと、うん、あの、音が騒音、公害みたいになるっていうんで、やっちゃダメで。
うん。
だけど、まあ、あの、肉声で、こう、
うん、
まあ、ストリートに、あの、候補者が、こう、
うん、
立って、声かけしてるっていうのは見たことあります。
へ、日本みたいな、
うん、
あの例えば選挙前ね、
うん、
選挙前にあの車に乗って、うん、皆様の街にやってまいりましたとか言って、こうなんていうの、
うん、
握手して回るみたいな、
うん、
ウグイス場が行ってみたいな、
はい、
そういうパターンはあるの？
多分ないですね。
あんま聞かないね、たすきがけでっていうの。
そうですね。ただなんか、うん、個別にお宅訪問したり、
うんうん、
あの、まあ、電話がかかってきたりっていうのはあるみたいですけど。
ああ、へえ、よくアメリカとかのニュース見ると、
うん、
いろんな都市へ行って、その都市ごとに集会を開くっていうのかな。
そうですね、うん、集会もあると思う。うん、
そういう感じのはよくなんかイメージできるんだけど。
そうですね。
なんかね、日本人みたいな、うん、あの車乗りながら手振るっていうの、
うん、
全員箱乗りじゃねえかみたいな、なんていうのああいうやり方、
うん、
あんま見ないよねと思って。
そうですね。
ね、やってたら怖いよね。
であと投票用紙は、
うん、
あの日本は記入式ですよね。候補者とか政党の名前を書き込む、
うん、
でもカナダはマーク式で、はい、もうあの候補者の名前が印刷されてるんですよ、うん、投票用紙に。
あ、はい、
その横にチェックマークをつける方式。
はい、じゃあのなんか名前間違えて無効になっちゃうってことはないってことだね。
そうですね。なんで、ね、まあ、日本は記入式なんだよって言ったらベルガさんすごい驚いてました、
うん、へえ、うん、そっか、
その書き損じで無効になったりとかすごいもったいないじゃないかと言って、うんうん、
そうだね、もったいないよね、
うんうん、
ただひらがなでもいいって、でも書き損じってあるだろうな、
なんか、なんか政党の名前が直前で変わったりした時とか、
うん、
うん、なんかその前の政党名で書く人とかも多いんじゃないかなと思って。
そうだね、
うん、
で人の名前だったとしてもなんか絶対ね音で覚えてると漢字間違ったりするよね。
うん、
うん、で漢字で書かなくてもひらがなで書けばいいものを漢字使ったがために無効になっちゃうみたいな。
ああ、
ありそうだよね。
はい、そうですね。
ね、
はあ、
うん、まあこんな感じの選挙、
はい、
私も行きましたよ。
お、
うん、あのムンズはムンジチと一緒にあの近くの小学校じゃないや幼稚園か、うん、体育館に。
へえ、
うん、そう、そうすると市役所の職員さんがなんかこうくれて、うん、用紙をくれて、
はいはい、
でそれでなんか投票してくるんだけど、
うん、
あの選挙用紙は確か折り曲げられるんだけど、あの投票箱の中に入ってる頃にはもうパカッと開いてるって聞いたことがある。
あ、はいはい、
あのそういう折り曲げにくいっていうの、
うん、
どんなに折り曲げてもパカッと開くようにそういう紙使ってさ、あとの開票のなんていうのだろう、作業を楽にするために。
なるほどなるほど、へえ、
うん、すごいよね、
うん、まあ今のが、まあ、
はい、
一つ目の選挙の話でした。
そうですね、
はあ、
そうですね、行ってきましたということ。
行ってきました。で、はい、二つ目は、
はい、
豆苗、あの、ま、豆の苗と書いて豆苗。
あ、はいはいはい。
ご存知ですか？
聞いたことはあるけど、
うんうん、
これがそうだとか
は、
まあ、わかんない。
なんかまあ、エンドウ豆のカイワレみたいな、うん、あの、
あ、
ま、わかんない。カイワレ大根よりはちょっと大きめで、
うん、
あの、スーパーで、横幅15センチ、奥行き7センチ、はい、高さ20センチぐらいで売ってるんですよ。
はい、ああ、細け。
で、これが、
うん、
あの、まあ、1個100円で、
はい、
で、まあ、野菜炒めとかサラダに使えるんですけど、
うん、
こう、一回こう切り取って、
うん、
で、その、そこに根とか豆がちょっと、あの、まだついてるんですけど、それを水に浸しとくとまた生えてくるんですよ。う
ん、あ、へえ。
なんでまあ一袋であの最低でも2回楽しめるんですけど。
食べられるんだそれ。
はいはい、食べるものです。はい、
へえ。
で、あの、うん、日本に来る前に、
うん、
水耕栽培がしたくなったんですよ私。
したくなったのね。
はい。あの、うん、ベランダに。
うん、
プランターを置いてほうれん草とかトマトとか育てたことあるんですけど、
うん、
でも何せ集合住宅で土の管理が結構面倒で、
うん、
栽培がなんか続かなかったんですよ、なんか面倒くせえと思って、
うんうん、
でも水耕栽培だったら土がいらない、
そう単に水だけあれば、
そうそう、
うん、
でまあペットボトルでもハーブとか育てられるし、
うん、
なんで、あの、あ、ちょっとやってみたいなと思って、
うん。
で、家庭でできる水耕栽培の本が何冊か出てるんですけど、
うん、うん。
まあ、それによると、葉野菜、なんかレタスとか、
うん。
ネギとかそういうだけじゃなくて、
うん。
まあ、ナスとかトマトとか、スナップエンドウとか、イチゴとかも育てられる。
そんなんできるんだ。
うん。で、すぐにやってみたかったけど、まあ、日本行き待って断念してたんですね。
うんうんうん、
で日本でなんか、まあ、ペットボトル使ってなんかできないかなって思ってたところに、
うん、
スーパーでその豆苗を見つけて、
うんうん、
で、もう水をちょっとやるだけでどんどん次のが生えてくるから、
うんうんうん、
もう今それにハマってるんです、
うん、豆苗だらけ毎日へえ、これいいじゃねえかと。
そうそう、それでなんかやろうと思ってたもともとの水耕栽培はこう種から芽を育ててとか、
うん、
なんか100円ショップでこう道具とかを揃えてっていう感じだったけど、
うん、
この豆苗だと本当100円でもうなんだプラスチックのトレイにポッと入れて水を注げば育つって感じなんで、
うん、簡単だよね。もう安上がりっていうか、
そうそう、しかも栄養価も結構高いんですよ。
へえ、う
ん、だから気が済んでます。
すごい。どうやって食べることが多い？
サラダみたいな、あと、うん、なんかお皿にもう切り取ってちょっと水で洗ったやつを並べて、うん、持って、それでレンジで30秒ぐらいチーンってしたらちょっと柔らかくなるんですよ、
うんうん、
でそれにまあ他の野菜とか乗せてサラダにしたり、
うんうんうん、
あとオムレツ、オムレツの具として入れたり、
うん、
野菜炒めに足したり。
へえ、一回食べてみたいな。
うん、
人が作ったの。
あ
自分で作ろうと思わないんだけど。
結構歯ごたえがあって、うん、
美味しい。
美味しいですよ。
あ、ちょっと買ってみようかな。っていうかね、買ったらまず一人で食べきる覚悟をしないといけないんだ。ムジがあんまり豆食べないやつだから。
う
ん、
ああ、でも豆じゃないですよ。うん、
豆みたいなのくっついてない、なんて言ったらいいんだろう、もやしによくできてるみたいなやつなんて、
ああいうのがつく前なのかな、なんかそれとも、うん、育ち方がそれとはもやしとは違うのか、豆は全然、うん、ついてなくて、かいわれみたいな茎、細い茎とちょっとした若葉がピヨピヨって出てる、
うん、ピヨピヨって辛くない？カイバラって辛いでしょ？
ああ、そうですね。辛さはないです。うん。
辛くないんだったらいいよな。うん、買ってみたいな。
うん。
今度ちょっとスーパーで見てくるよ。
はい。
うん。で、使った後、そっち送らなくていいよね。
ん？
あなたの趣味の
。なるほど。
協力を。
大丈夫です。
はい、分かりました。
ああ、
これが第2弾。
はい
はい、じゃあ3つ目、
3つ目は萩王冠、
うん、萩王冠、
萩王冠、
王冠、
はい、
あ、ごめんね、王冠じゃないんだ
そうです、
王冠ね、はい、
はい、まあ、萩っていうのは山口県の北部にある日本海に面した市で、
はい、
萩焼きとか、
日本海に面してるの、
そうです。そうです。
あ、はいはいはい。
萩焼きで有名ですよね。
知らなかったの、私、ごめんね。全く、
あ、そうですか。
よその県のことって、
まあね。うんうん。
ぼやっとしてて、その、萩っていうのは、瀬戸内海に面しているもんだと思ってました。
なるほど。山口県って三角形してるんですよ。う
ん、あ、そうだよね。
はい。
うん。
で、
うん、
まあ、上の頂点の、左側の、
じゃもうちょっと行けば、ちょっと行けば、うん、そこは島根、ね。
そうですね。
うん。
で、萩っていう市があって、
うん、
そこはかつて江戸時代には毛利氏っていう、毛利氏が治めた城下町だったんですね。
はい、はいはいはい。毛利って森家でしょ、
はいはい、森元内とか
三本の矢の森家みたいな、
そうそうそう
はいはい、
はい、で、まあ、萩大家の王冠は往復の王に環状線の冠、
うん、
で、まあ、街道、うん、往来のあった道って意味 で、
はい、
でその城下町の萩から、
はい、
山口県の、ま、ど真ん中にある山口市を通って、でその南に今度は瀬戸内海に面した防府市っていうのがあるんですけど、
はい、
そこまでこう、まあ、直線で、全長53キロの街道が作られて、
はい、
まあ、使われてたんですけど、参勤交代とかでも使われてたんですけど、
あ、はい、
そこを歩きました。
本当に参勤交代してきたんだ。歩いた。
その最初の前半の萩から真ん中の山口までは、
うんうん、
結構あの山の中歩いたりとかして、その当時の作られたあの石畳の道とか、
はい、
あとお茶屋さんの跡とかが残ってて、
うん、
すごいなんかまあ情緒がある感じ。で、そこを最初の2日かけて歩いて、
はい、
で、石畳がすごい滑りやすかったんで、なんかもう古くて苔が生えてるような感じだったから、
はいはい、危ないね。
そう、しかもなんか雨が降って、その初日に。
うん、
なんで、すごいなんかちょっと、下り坂とかに石畳あると本当怖かったんですけど。
ああ、怖いね。
で、あと、うん。
今回は何人で歩いてるの、うん、また弟と3人で。
今回はベルガさんと2人で歩いて、はい、で、本当人誰ともすれ違わなかった。で、萩尾館の紹介するサイトに地図が、うん、あるんで、それをプリントアウトして持ってたんですけど、
はい、
あの2箇所ほどやっぱ山なんで、うん、熊に注意って書いてあるんですよ、う
ん、え、怖い
で、
怖いよ
そうそう、で熊よけの鈴持ってって、
そうだよね、鈴持ってかなきゃね、
うん、で、まあ、大きな声で話したり歌ったりして歩いたんですけど、
そうだよね、ここ人間いますよってアピールしながらね、
そうそうそう、
歩かないと。
そう、でも熊にはあの、うん、会わずに住んで、
うん、
でもなんかあのその山道こう歩いてるとこう道の両端がなんか掘り返されてる感じなんですよ、
うん、
でなんだろうねって思ってたんだけど、多分あの、うん、イノシシがこう掘ってなんかこう、まあ、食べ物を探してた跡がずっと続いてって、でこう、まあ、そういう山の中通ったり、あともう今では舗装された道路に出たりとかしてたんですけど、
うんうん、
その民家にこう近づいてくると、うん、あの畑とかの周りに金網がバーッと敷いてあって、
はいはい、
それにこう一箇所二箇所こう出入り口みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
そこはあの、イノシシを避けるために、
あ、今から、あ、うん、はいはいはい、
あの柵してありますから、萩尾館歩く人はここ自由に開けて、でもちゃんと閉めて行ってくださいっていうメモが書いてあって、
ああ、そうそうね、
うん、
収穫する前に根こそぎ持ってかれるとか、
そうそう、
あるもんね。
なんで、ああイノシシいるんだと思って、で、あとスズメバチがちょっと怖くて、
それは怖いわ、
うん、なんかこの秋の時期っていうのはスズメバチがあの、うん、ちょっといつもより攻撃的になるらしくて、
あ、そうなの、
うん、で、
怖いね、
あの何回か、うん、あ、ちょっとあのスズメバチに目なんていうの、目つけられたっていうか、うん、こう気づかれたなっていうのが何回かあって、うん、あ、もう さ早く行こう早く行こうって言って、
いかんいかんって、
そうそう、
でも白っぽい格好していかないといけないっていうね、よくハチがいっぱいいるときは、
あれですね、黒いものに襲ってくるって言いますね、
うんうん、ねえ、だから日本人とか目とかね、
ああ
、あのすぐ目とか髪とかね、うん、それでもうすぐフラフラとあーってか言うと、もうそっち直線的に言って言うとおかしいけど、
うん、
あの色素の薄い軍団じゃないから、
うんうん、
私たちどっちかって言うとそのスズメバチとかハチとかに狙われやすい色持ってるんでね、
あ、
うん、なんかそこを注意した方がいいって聞いたこと
ある。なるほど。で、まあそれ怖いから、その行く前にネットでクマ対策、うん、とスズメバチ対策調べてたんですけど、
うん、
クマはあの、うん、音を出してこちらの存在を気づかせましょうってあって、
はいはい、
でスズメバチは静かに刺激しないようにしましょうってあって、どうしたらいいんだいみたいな、
どっちだよね、クマもスズメバチもいるときはどうしたらいいんだろうね、
そうそう、
へ
ー、でもまあ、 あの幸い、
うんうん、
あの何の被害もなく、初日の夜は、
うん、
萩と山口の間にある笹波っていう町で旅館に一泊したんですけど、
はいはい、
それはその萩王館が使われてた頃に、
う
その笹波っていうところは宿場町として栄えたんですけど、
あ、はい、
でも今あのもうそういう宿とか全部なくなって、うん、当時から続いてる旅館っていうのは私たちが宿泊したところだけ、
はい、へえ、じゃあ古いんだね。
うん、でその笹波はお豆腐が有名で、うん、笹波豆腐っていう、う
ん、はい、
でその旅館のお迎えで作っておられたんですけど、
はい、
で夕食にも出してもらって美味しかった。
へえ。
だけどそのお豆腐屋さんが、うん、まあ、夜遅く10時11時ぐらいまであの作業さしていらして、うん、でさらにあの翌朝も2時3時ぐらいからお仕事始められるから、
そうだよね、
そう、電気もこうこうとついてて、うん、でなんか、なんかこの作業のザバーザバーガコーンとかっていう、なんか土木作業みたいな音がずーっとしてたから、あんまり眠れなかったですね。
あ、雪村さん意外と、あの、敏感だよね、その辺の。
ちょっとね、眠り浅いんで、ちょっとの音でも起きる。うん。で、で、翌日、まあそこの笹波出発して山口に到着して、うん、業界の半分を終えました。で、
はい、
で、それから数週間後、まあつい先週なんですけど、うん、また山口市に戻って、そこから防府市まで歩きました。
うんうん、あ、一気にぐーっと行ったんじゃなくて、
うん、
まずは、1回目は、その半分の地点まで、はい、行って旅館に泊まって、うん、一旦帰ったんだ。
そうです。
で次は、山口市の方にさボンと先の方に回ってまた途中の地点まで歩いていったの。
前半はその萩笹波、うん、笹波で一泊、うん、次の日に笹波から山口で終わり。
うんうんうん、
で先週また山口に戻って、うん、山口から防府まで一気に歩いたんですけど、う
ん、そのあごめんごめん、うん、あ私勘違いしてた、あはいはい、あ失礼しました。
いえ、でその後半の山口から防府までは、うん、もうほぼ平坦で舗装された道で、
うん、
で山の中を通ったのはその山口市と防府市の境目の一箇所だけで、
あそうなんだ、
うん、そこももう舗装されてて、
うーん、
うん、
だいぶもう人の手は入ってるってことだね、
う
ん、
そうですね。
うーん、
で前半の2日間は、うん、1日目多分15キロぐらい、2日目13キロぐらい、
わあ大変だ。
で後半は後半の1日で25キロぐらい、うん、で足がやっぱすごい疲れて、
そうだよね、
で足の爪2本ぐらいが内出血で今でも黒くなってるんですけど、
あそうだよね、辛いよね、うん、
だけど
なるよ、それなるよ。
だけどでもフルマラソン走る人考えたら42キロなんですよね、
うん、
だからほんとすげえなと思って、うん、すーげえなと思って
びっくりだよねフルマラソンって、しかも2時間何分とかね、
そう
信じられないよね、
信じられない。
あれってでも、うん、雪村さんと、うん、ベルガさんだと、
うん、
あのなんていうの、歩く速度違うでしょ
う、あそうそうそう、
一歩の長さも違うし、
そうですね、
うん、大変じゃない。
そうだけど、まあベルガさんが
うん、
シェルパーになってくれまして全部荷物持ってくれて
むっちゃいいしへえ、あそれいいな、
はは、なんでまあ
よかったね、
うん、でその前半と後半の工程を終えた後、うん、毎回温泉に行って、
うん、
あすっごい気持ちよかった
そうだよね、なんか楽しんでるよね満喫してるよね、よくそう、よくぞ探しましたって感じだよね。
探しました、
探し出したっていうのは、その旅館とか温泉とかそのルートとかね、
あ
その楽しみ方をもうなんかすっげえ裏がいいなって感じだよね なんか充実してたね、じゃあ。
うん、ああ、楽しかったです、ね。はい。
あのね、そこ参勤交代でも使ってたってことは、お殿様が住んでたってこと？
そうです。あの萩に萩城っていうとかって、うんうん、あのそのお城に毛利のお殿様が住んでて、
うん
うん
うん、
でまあ参勤交代で江戸に出るのに、
うん、
ちょっと調べたんですけど、うん、その萩からあの豊富、うん、瀬戸内海の方まで行ったら、うん、まあ、山陽道がそこからあるのと、
うん、
あとその豊富の三田尻っていうところに港があって、で参勤交代ではその港から大阪まで船で行って、
うん、
で大阪から京都まで川淀川川を船で渡って行って、
はい、
で京都から東海道を歩いて江戸まで出てったそうです。
もう大変だね。
すごいですよね。
工程が長い。
そうそうそうそう。
は、その何日かかるんだろう。
あ、30日ぐらいかかったらしいですね。
うーわー、うん、昔だしそのぐらいかかるよね、そんな大人数で。
そうそうそう、
すっごい時間もかかるし金もかかるしって感じだね。一回やったら、
はあ、なんでその萩岡歩いてる時も本当なんか山登るんですよ、
うん、
あの一番高いところで511メートル標高があったんですけど、
うんうんうん、
そこをなんかね、あのみんなこう歩いて渡っ、あの通ってって、でさらに偉い人はきっとカゴに乗ってただろうから、うん、そのカゴを、うん、ね、担ぐ人とかもすごいなと思って。
本当だね、うん、はあ、え、毛利のお父さんもさ、お父さんじゃなくて毛利のお父様ってことは、うん、藩としては貧乏だったの、
藩としては長州藩。
あ、長州藩か、
うん、
あ、ごめん、毛利ってどのあたりまでこう勢力伸ばしてたのか、私今一つ勉強を覚えてなくて。
ああ、私はあんま詳しくないんですけど、
ね、
広島の、
そう、広島のお父さん、お殿様っていうイメージが、
うん、だけどなんかね、関ヶ原で負けて、それで長州の方に引っ込んでっていう感じだった気がする、
うん、あ、そうなんだ、
多分
多分ね、うん、なんとなくわかる、多分って最後につけないとね気が済まないよね。私もそうなんだよそうか、あ、ビンゴだよね、あの広島は。で、山口になって長州なんだよね。
そうそう、
山口ってなんで長州って言うんだろう、
なんででしょうね、
よくわかんないや、うん、まあいいや、
まあ、なんかもし詳しい方おられたら教えてください
そう、詳しい方がいらっしゃったらね、
はい、
ね、え、そうすると備中ってどの辺、広島の岡山寄りの方だよね、きっと
かな、福山とか尾道とかその辺かな、
かな、岡山になると備前、
あ、ですね、
だから、まあいいや、もうボケツ掘るのやめておこうでもそこからじゃあお殿様がこう何年かに一回こうこんな交代してったんだよね。
うん、
大変だな、やっぱそこまで、なんていうの、何年かにいっぺんやらないといけないお仕事があるとお金たまらないよね。
うん、そうですね、
うん、そう、もうお金たまらないから、もうなんかこっそりなんかこう企てようって気にもならないわ、私だったら、
うん、ですね、
うん、大変だよな。まあでも楽しかったの、よかったね、なんかしばなみ海道を自転車で渡ったり、
うん、
歩いたり歩いて自転車、あとはなんだよ、あれ違うよね、
あと走る、
走るのと、あれあれ、トライアスロンって何だったっけ、自転車と走ると、あ、泳ぐの、
うん、
次泳いでいる、どっか、
私泳げない よく泳
げない。雪村さん泳げない？
私泳げないです。
いや本当、うん、めっちゃ嬉しい。私なんかね、すっごい嬉しい。なんか勝利のした気分。
そう、なんかムーゾーさん、あのスイミングでね、クロールで、うん、あの何メートルとか泳いだいっていうのを話聞いて、すげえと。んで
そう、泳げなかったんだ私も全然。
本当に、
うん、全くダメだったんだけど、あのムニジって私の方でね、うん、あの私の方がやってる番組で、うん、あの水泳始めますっていうことを言って、うんうん、そしたらリスナーさんがこんなのいいよ、こうするといいよとか教えてくれたりとかしてくれて、うん、それをもとにね、うんうん、頑張りましたよ私。
すごい。もうビート板とかなしで？
あ、それも使わなくて。
すごい。
25だったらもういくらでももういくらでもって言うの、25だからなんだけど、それいくらでもとは言わないよね、25なんだから。
いやいやいや、もう尊敬に値する。
もう素晴らしい。私この25メートルか泳げないせいでどんだけ辛い生活、学生生活を送ったことか。
わかりますよ。
ねえ、だから泳げるようになりたかったのもあるし、うん、あのなんていうのかな、下半身の運動っていうの、うん、
ええ、
その下半身の運動のために私とかはだと、うん、あ、歩くとかができないから、うん、あの水泳が一番怪我しにくいって言われて、で、あ、水泳だったらできるかも。でも私は泳げないし、歩いてる人いっぱいいるんだけど、プールを、あ、切れたのかな。
え、聞こえますよ。
あ、聞こえる、うん、でも私がね、雪村さんの声がね聞こえてないんだこれ、まあ、適当に喋っちゃう、もうこれ話を終えてしまうならば、まあ、あの歩くこともできるけど、せっかくだったら泳げるようになりたいと思って、泳ぐ練習しました、まる。
なるほど。
聞こえた、うん、雪村さんが戻ってきた。
ちゃんと聞いてました。
よかった。あ、聞こえた。よかった。
へ
ぇ、じゃあ、日本にいる間に泳げるようにちょっとやってみたら。
はぁ、そうか。
はぁ、か。はぁ、もう嫌なものは仕方ないよね。まあ、そんな感じ。
はい。
はい。今日は、じゃあこれで3つかな、はい、全部終わったかな、
以上です。
はい、雪村さんの生活、いかがでしたでしょうか。他に日本で楽しむ、これを楽しむといいよっていうのがあったら教えてください。
はい、
はい、
お話は日本から雪村と、
はい、はい、同じく日本から文蔵でした。
またねー。
またねー。